先ほど商店街の9割が全焼と言っていましたが、長田区全体も大きな被害を受けたのでしょうか。
はい、実は震災の被害の 85% が長田区なのです。被害の多くは全壊全焼で、当時の被災状況としてテレビに映し出された映像はすべて長田区のものだったといいます。この長田区の被害に関連して伊藤さんが興味深いことをおっしゃっていました。
それはどのような内容でしょうか。
当時長田区は神戸市の人口の 7%、 面積の 2% を占めていました。つまりはこの長田区以外の神戸の人口は 93%、 面積は 98% ということです。2つとも長田区を避けたら9割近くということになります。ということはこの9割が復興すれば、ニュースなどでは神戸復興完了と報道されてしまいます。しかし先ほど言った通り、長田区は被害の 85% を受けました。つまりは残りの1割近くの方が被害は大きいということです。ニュースなどを見ている人はもう神戸は9割も復興しているから大丈夫という間違った認識をしてしまうということをおっしゃっていました。
なるほど、すごいですね。こんなこと気づきもしませんでした。
伊藤さんはこれを数字のトリックとおっしゃっており、またこれで阪神淡路大震災が復興したと認識されては困るということもおっしゃっていました。
ニュースや新聞だけではわからない情報もたくさんあるのですね。次に伊藤さんが復興をする際に心がけたことは何かあったのでしょうか。
伊藤さんは商店街で商売をする人間として、商売人が商売をしなければ町の復興はないとおっしゃっていました。やはり復興に必要なものは何といってもお金、そのお金を得るためには商売をしなければなりませんしね。商店街ではすぐに商売が行われるようにと仮設商店街を作って商売を再開したようです。
なるほど、商売人としての立場も踏まえておっしゃっているのですね。とても説得力がありますね。
ただ一つこの商売を再開する上で問題点があるというのです。
それはどういった問題点でしょうか。
これは伊藤さんが東日本大震災での支援をしているときに気づいたようなのですが、被災地には震災直後全国からたくさんの無料の支援物資ボランティアが来ます。もちろんこれは被災者にとってはありがたいものです。しかし町にとっては実はマイナスなのです。
それはなぜなのでしょうか。
はい、被災者が無料で何でも手に入るということは被災地でお金を使わないことを意味します。つまりは商売人にとっては物が売れなくなるということでもあるのです。
確かにそうですね。無料で手に入れば当然みんな何も買わなくなってしまいます。
それで被災地にとってみれば経済的にマイナスなのです。またそれ以外にもボランティアの方々が無料で散髪などをしてくれるのはとてもありがたいことなのですが、そうすることによって町の散髪屋に人が来なくなってしまうのです。
良かれと思ってしていることが思わぬマイナスを生んでいるのですね。そこの兼ね合いはとても難しそうです。
伊藤さんはこの問題では、例えばボランティアが床屋の前で髪を切るボランティアをしてあげて少しお金を取り、その半分を床屋の資金として渡してあげたらいいのにではとおっしゃっていました。
それでしたらお互いに利益が出て良いのかもしれないですね。今後の復興支援ではこのような問題を考えることも大事ですね。では次に伊藤さんは具体的にはどのような活動をなさったのでしょうか。
阪神淡路大震災によって商店街の役員でもあった伊藤さんは、商店街の再生に向けて一日も早く商売をすること、そしてそのためにどうすればよいのかと考え動き出しました。阪神淡路大震災は約18年前、今のようにパソコンや携帯電話、ましてやスマートフォンなど存在しない時代に起きました。そのような状況で誰かと連絡を取ることはもちろん容易ではありません。連絡手段はポケベルのみ、避難所に行っても家族に会うことができず1日がかりで捜索する、なんとか情報手段を確保しようと思った伊藤さんはまず連絡網を作成されました。
その後商売人が商売しなければ町の復興につながらないと仮設商店街を作ることに尽力され、それは震災の約5ヶ月後の6月10日にオープンしたそうです。大正水商店街を中心にダイエーなども加わり、逆店舗で4年半営業されました。伊藤さんは仮設商店街はメリットもデメリットもあったけれども、買い物しやすく メリットの方が大きかったと振り返ります。
連絡網作りに仮設商店街の設立と本当に活躍されたんですね。
はい。また伊藤さんは震災当時は日本にボランティア活動は根付いておらず、ボランティアの人たちが見返りを求めてしまったり、ボランティアとは何かが分かっていない人たちがたくさんいたと言います。伊藤さんがこの18年間でボランティアが育っていったと言われるように、今では私たちも含め何かボランティアをしたいという気持ちを持つ人がたくさんいるように感じます。
当時はまだボランティアは浸透していなかったんですね。
はい。また何といってもお金がないという問題に直面したそうです。義援金は微々たるもの、そのような状況に大変なご苦労があったことをお話してくださいました。伊藤さんのように商売業をされている方々にとって商売できることが唯一の収入の道でした。国から商店街にお金が回ってくることはありません。伊藤さんは商売は町の中核だとおっしゃっていました。国やボランティアに頼っていては復興できない。国やボランティアについて伊藤さんが強く言われたことは、細々とでもいいから継続すること、そして被災地が自立できる支援をしていくことでした。
伊藤さんはそのような経験を踏まえて東日本大震災での復興にも協力しているようですね。
はい。東日本大震災で伊藤さんが行われている活動は、伊藤さん自身が経験されたことをもとに、またご自身の経験があるからこそ行われていることばかりです。今私たちが被災地に送っているものは、被災地にとって本当に必要なものなのか、被災地にとって必要のないものを送って支援物資がゴミとなってしまうこともあるのです。またボランティアが物やサービスを提供することで、本当に東北の街が活性化されることはないという言葉も印象的でした。そこには1円のお金も流れませんから、町の復興や自立が遠のいてしまうのです。
伊藤さんは被災者が欲しいものを聞いて、それを的確に送るようにしているそうです。また東北の希望の明かりとして、ソーラーの LED を使った街灯を寄付するために商店街などで募金を呼びかけました。この街灯は実際に東北でとても喜ばれたそうです。東北では神戸よりも1時間早く日が沈みますし、気温はとても低い。最初は気力体力財力があった被災地も1年2年と月日が過ぎる一方で、復興が進まず気持ちもめいってくるそうです。
そのような町でこの街灯の明かりは大きな希望となったと想像できます。10年間の耐久性を持ち、潮風に強いため錆びにくいこの街灯は、被災地に住む方々に負担をかけないようにという伊藤さんの気持ちが詰まった贈り物なのです。被災者はもちろん、弱い立場にいる方々の気持ちに立つことがどういうことなのか深く考えさせられるエピソードでした。
被災者だからわかる被災者の気持ちや経験を伊藤さんは必死に伝えようとしているのですね。はい、ありがとうございました。伊藤さんの復興について